皆さんごきげんよう。ダブ・フォー・シンクスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティはピアニスト・コンポーザーの岡本美沙でお送り出しております。ダブ・フォー・シンクスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考えるさまざまな情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、ラップオールスイングスをお聞きの皆様、こんにちは。お変わりございませんでしょうか。11月最後の週となりました。ジョスさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。もう11月終わりですよ。早いですね。
早いですね。今日は11月の26、
はい、
いい風呂の日らしいですけどね。
風呂の日か。
はい、
はい。じゃあね、いつものやつ、
はい、
さて、1年を太陽の動きに合わせて24日に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気、12月6日までの期間は小雪、うん、小さな雪と書いて小雪ですね。もう雪という字を見ると本当に寒く感じます ね。はい。そして、11月1日までの期間ですね、二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが72個、先に言っちゃいましたけど、12月1日までの期間は虹隠れて見えずという時期です。今はもう虹が見えなくなるということなんですけれどもね、小雪という、今のね、小雪、小さな雪、小雪の初稿ですね、はい、小さな雪とともに、最初に訪れる、72個なんですけど、昼がこうやっぱり短くなりましたよ ね。はい。うちはね、こう山なのでね、うん、もう4時過ぎるとこう暗くなってくるんですよね、うんうんうん、もうね、虹も見ることが少なくなりますよということ。
なるほど。
はい、毎年お話ししておりますけれども、うん、この漢字は、72個は中国から来ているものなので、うん、漢詩のようですね、漢詩、はい、うんうんうん、虹に蔵と書いて、ね、富士見の富ですね、そして見ると書いて、虹隠れて見えず。
あ、なるほど、
はい、蔵というのがね、うん、隠れるという意味だそうなんですね、
うんうんうん、
でも虹が見えたら神様から OK のサインとか、なんか聞いたことありません？
ありますね。
ねえ、ワクワクしますけども、まあこれ毎年言ってますけど、西洋では虹はこう良くないものだそうです、うん、イギリスなんかでは虹が出ると子供たちは虹が消えるおまじないをつぶやいたとか。
あ、そうなんですか。
はい、ピンクフロイドってバンドあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれもの狂気という有名なアルバムジャケットがやっぱり虹なんですって、うん、
ああ、なるほどですね、
はい、まあ、去年も言いましたけどね、うん、まあ、の中国でも不安定とかね、そういう意味があるそうなんです、うん、でもね、虹が出たら嬉しいですよね。
そうですね。
はい、西洋の文化では7色、うん、となってるそうですけれども、実はグラデーションなのと、人間の可視光線、可視光見える光ですね、うん、ではそう見えても紫外線、赤外線まで見える他の動物たちはちょっと違うように見えてるそうですよ。はい、なんか沖縄なんかでもね、干ばつをもたらすものとして恐れられてるそうなんですけどね、
はい
はい、虹を刺すと指が腐るとも言われてるらしいです。まあ、いろいろなとありますよ ね言い伝えが、
はい
はい、まあ、そんなこんなでね、虹が隠れて見えないよということなんですが、春の節気の清明の頃にもね、虹初めて現れるっていう風な節気がありましたけれども、
なるほどね、
はい、それとまあこう相対するというか、うんうん、兄弟みたいな感じですかね。はい、今日はね、
はい、
動物たちが教えてくれた良い生き物になる方法という本なんです。この本のお話なんです、うん、はい、これなんですけどもね、可愛い動物の絵が書いてあるんですけども、これを書いた人はサイモン・ゴメリという方なんですが、うん、まあ、ちょっと私のね、ラジオいつも本が多いでしょ。本が多くて、うんうんうん、どうかなと思ったんですけど、これはちょっと皆さんぜひね、ご紹介したいなと思ったので、動物たちが教えてくれた良い生き物たちになる方法、
はあ、
これ誰が良い生き物になるかって言ったら人間がですよ、
はあは
あ、はい、このお話なんですけど、このサイモン・ゴメリさんという方なんですが、前にちょっとお話ししたことあるかな、あると思うんですけど、タコ、水タコ、はい、
うん、
タコ覚えてます、
覚えてます、
はい、タコ の研究されている方で、うん、タコの研究だけされてるんじゃないんですけど、タコとのこうコミュニケーションをされてる方、うん、された方。
タコすごく賢いんですよね。
そうなんですよ、うん、賢いというか、やはりね、その動物たちとか生きてるものたちが、うん、ちゃんとこうコミュニケーションできる生き物なんですね。もうどんな生き物でも、うんうんうん、で私は昔からよく知ってたんですけども、それは、まあ、虫とかもね同じことですよね、うん、人間を恐れたりとかで、感情とか感情のコントロール、これは人間だけだっていうふうに言われてる人もいてますけども、そういう人間が一番分かってないって私は思うんですけどね、うん、まあ、動物たちとも私と全く同じなのだというのがこの本を読むことで再確認できたなっていうふうに思っております。これは13の動物たちね、彼女が関わったエミューとかタランチュラとかオコジョとか、それとかカンガルーとかタコも書いてましたね。その、コミュニケーション、どんなことをこういうふうになったよっていうふうなお話なんですけども、うん、まあ、この本についてのお話を今日はしてみようかなと思っております。
はい、
はい、ラブフォーシングス、この後は腸のことなら任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで今日の楽曲、後半ではね、動物たちが教えてくれた良い生き物になる方法という本についてのね話題でお送りしたいなと思っております。素敵な30分を。Love for all things. Love for all things. 腸のことならお任せ、ユースマインドの健康アドバイスのコーナー、ジョスさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、寒くなってきましてね、ちょっと今インフルエンザとかね、はい、もう流行り出してきておりますけども、
そうですか、うん、
今日はですね、
はい、
唾液の力でねウイルスに勝つというお話なんですけど、
あ、唾液、
ね、うん、細菌やウイルスの侵入の最前線である口ね、
はい、
口からいろいろとね、
そうですね、
ウイルスとか細菌入ってくる可能性高いんですけども、
はい、
これをですねウイルスに勝つためにですね、
はい、
唾液の力で、免疫力を上げるというお話なんですけども、
はい、
日頃その意識してる方はなかなかね、うん、免疫力の強さを、まあ、この唾液でこの唾液の力を高めてこう勝つというのはあまり皆さんどうでしょう、意識されてないかもしれないんですけども、
ね、うん、
これ非常に実は大切なことなんで、皆さん今日お話することを少し頭の中入れていただきたいんですけども、やっぱり口からねいろいろ先ほど言いましたように、はい、侵入してくる可能性が高いんで、
そうですね、うん、
日頃からねこう唾液っていうのをね意識していただくことも一つのこの予防になりますんでね、
はい、
ぜひ皆さん日頃のこの生活でどういうことで唾液の力を高めるかいうことなんですけど、もう非常にシンプルなお話なんですけど、
はい、
食事するときにですね、
はい、
やっぱり私もこれまた反省するんですけど、よく噛むということなんですよね。
あ、そうですね、
30回とか言いますけども、うん、やはり、よく噛むことによって唾液量が増えます。ですからその増える唾液量が増えることによってですね、やはり免疫力をアップすることができるんですね。これも一つの研究でもねされてますんで、ぜひ皆さんよく噛んで食べましょうというのがまず1点目、
はい、そうですね、
非常にも簡単なことですけどね、うん、
はい、
それから、ね、やはり水分を、ね、しっかり取るというのも実は大切なんです。これはですね、だいたいどれぐらい皆さん飲んでますかね、1日水分ね、1リットルとか 1.5 とか言われてますけどね、
はい、
これぐらいやっぱりの飲むとですね、唾液 の, この分泌する量が増えてきますので、
なるほど、ね、
うん、水分を取るようにしてくださいということのが2点目で ね、
う
ん、あと食べる食事、これをですね、はい、日頃腸内細菌とかね、
はい、
そういう免疫力を上げるためにも言ってますけど、発酵食品、それから 食物繊維をですね、
はい、
取ることによってね、唾液の量も増えますんで、
はい、
ぜひ皆さん日頃から発酵食品ね、
はい、
を食べていただいて腸内環境も良くなりますんで、
はい、
ぜひこれから寒くなってきますけども、
そうです
ね、うん、免疫力を上げるために、
はい、
唾液の力を高めてですね、
そうです
ね、よく噛んで水分取って美味しい発酵食品とか食物繊維を取っていただくことによって、はい、免疫力が上がりますんで、皆さんこれから 少しそういうことを心がけて免疫力アップしましょう。
そうですね、うん、水ちょっと取らないとダメですね。
そうなんですね、
はいはい、気をつけましょう。それでもダメな時は乳酸菌飲んでください。 Love for all things。
お風呂上がりにいろいろ来るよりこれでっせ、腸がきれいになったならこれ、お肌きれいな病院さんなら明日からモテモテ、こりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もあるハタ乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせ、ご注文、そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。
あなたの美しさと健康を守るニュースマインド、
お送りしましたのは海の記憶というアルバムの中からモモという曲をお送りしました。このモモというのは、かなり前にね、そうですね、もう20年ぐらい前かなに飼ってたワンちゃんなんですけども、
うん、
病気でね亡くなっちゃってね、で病気だったので、こうなんていうかな、天国に行った時も途中でたくさん走れるように、途中で、はい、そんな感じで作った動物の話。
ミサップのこのピアノがね、
はい、
途中からすごく早く
早くなるんですよ。
コンサートとかライブとかでね、
はい、
弾く時すごいやっぱりなんですかね、
早いでしょ、
早いから大変な
大変やね、
演奏する時
練習するのも大変だよ。
あ、なるほど
自分で作っときながら、
うん、
割とね難しいんですよね
これだけど私も好きなんですけど相当早くなりますよね。
早いですねちょっといろいろメトロノームで練習したりもするんですけど、ね、
はい、
はい、ワンちゃんがね天国で遊んでる姿が途中で見て、
名曲です。
ありがとうございます、まあ、今日は、ね、動物 の、 話ということで、モモというのをかけたんですけれども、うんうんうん、まあまあ先ほどもちょっと申し上げてますようにね、動物たちが教えてくれた良い生き物になる方法というこの本なんですが、彼女はですねサイモン・ゴメリさんという方が、書かれた本なんですけど、うん、女性の方なんですけど、米国の、ね、に在住のナチュラリストで作家なんです。
ほうほう。
で大人向けの、また子ども向けのノンフィクションの数多くをたくさん数多く書いてらっしゃって、うん、高い評価を受けてます、うん、中でも愛しのオクトパス、これはさっき私がお話ししましたタコの話ですね、
うん、
これね私図書館で借りたんですよね確か、
うんうん、
違うかったかな、図書館で借りて読んだ本です、
はい、
で、びっくりしましてね、あこんなことってあるんだと思って、で、彼女たちの類人猿という本とか、
うん、
幸福の豚という本書かれてるんですけど、この幸福の豚というのはこの最後もゴメリさんが飼ってた豚のことなんですけど、これ私読んでないんですけどね、
うん、
まあ、いろんな本かこういう本を書いてらっしゃって、
うんうん、
で彼女この本の中でやっぱり最初にやっぱりすごく動物に対しての愛情っていうのが子供の頃からすごかったんですって、
うん、
で動物園に行った時にサイのね檻に入っていったんですって。お母さんがもうすごいびっくりしてとなったんですけど、
サイの檻に、
はい、
入っていく、
はい、でもサイは全然こう何もしなかったと。
うん、
だからそのね、なんていうかな、こうこっち側がね殺意を持ったりとか動物に対しても虫に対しても、例えばムカデが出るでしょ、
はい、
その時に普通殺そうとするじゃないですか、
うん、
でもあれ殺そうという意思がこっち側にないとね、ちゃんとこうチリトリに乗ってくれるんですよね
なるほど、
そうなんですよ。やっぱりほら私らでも、
うん、
殺そうとされたら必死になるでしょ、
うんうん、
そういうのでうちはもう結構ねムカデ出るお家なんですけど、一度も噛まれたことがないという、うん、あれなんですよね。まあ、そんな風に
ということは、うん、この本とミサップはすごくあれ 共感が持てて、
はい、そうですね、
あの読みやすかったんじゃないですか。
読みやすかったというか、それも当たり前のようなことが書かれているというふうに、私にとってはね、うん、もうその、 あの13の動物たち、この彼女が関わった動物たちのことがずっと書かれてるんですよ。最初はまあワンちゃん、あの子供の頃に飼われてたワンちゃんのお話なんですけれども、うん、まあね、あの絵が本当に可愛いんですよ。このここに描かれてるあの絵がね、で絵と一緒にこれもね、ちょっとね、あの
絵もその作家の方が、
違う、これはまた違う方が描いてるんですけどもね。でこの豚を飼われてて、豚もやっぱりいろんなね、あの、豚の絵とね、それとここに描かれてるのが、うん、彼は愛することを教えてくれましたと。生が与えてくれるすべてを愛することを、たとえそれが残飯であろうと。本当ね、豚って優しい動物なんですよね。なんかまあそういうことが書かれてたり、ここもね、そうですね、これはあのいろんなほら絵が書かれてて可愛いでしょ。はい、だからこういう絵とともにね、なんかこう心休まるというか、ワンちゃんの話だったりとか、あとエミューってわかります？あの
エミュー、
エミューって言って、これはね、エミュー、どこやったかな、あ、3匹、3番のエミューって子が2部に出てくるんですけど、エミューって言ったらなんかあのほらダチョウみたいなやつ、
あ、あの特徴のある、
そうそうそうそう、あのダチョウのね、うん、こう観察に行った時の話だとか、
へ、
まあね、本当に面白かったですね。これちょっとね、しばらく前なんですよ、これ読んだのが2、3年前だったように思うんですけれども、
うん、
あの最初はね、ちょっと読むのが怖いなと思ったんですよね。また動物がこうかわいそうなやつだったりとかやったら嫌やなと、まあ、そういうところもちょっと一瞬ありますけども、だけどこう動物が本当にね、人間に教えてくれることっていうか、無償の愛っていうかな、
うん、
なんかどんだけ動物たちが傷つけられても人間たちに、なんこうね、向ける愛情っていうのはちょっと違うでしょ
う。
で、私たちは例えば山に住んでるから鹿と会ったりとか、
うん、
いろんな動物たちと、まあ、ジョスさんもそうですけどね、あの会いますでしょ、鹿とね、うんうんうん、でもやっぱり鹿たちのこうなんちゅうかな、こう生き方って野生で大変なんですけどねだけどその愛情っていうのは感じるでしょ
う、うん、そうですね、
うん、なんかそういうことを教えてくれるタランチュラとかね、虫とかね、のことも書かれてるんです。
なるほど。
だからこれぜひね、皆さんに読んでもらって、あとね、タコね、
うん、
タコはその私のオクトパスっていうのところで出てきますけれども、あの別の本でも読みましたけれどもね、こう研究されるんですよ、タコがどういうふうにコミュニケーションを取ってるのかとか。
なるほど、
はい、だけどタコにも嫌いな人がいてて、
うん、
そう思うとね、その動物を食べたりとかね、タコを食べたりとかちょっとできないんですよね。
なるほど、ちょっとたこ焼き食べるのどうかなと思ってます。
たこ焼きそうそう、
そうですね、
だからそういう生きてるものたちって、人間がどうしてもほら、あの動物は全然違うから食べても大丈夫とか、うん、なんかあるじゃないですか、
うん、
そうじゃないんですよね。やっぱり動物たちも生きたいし、うん、で動物たちもその動物があの人間に対するその思いっていうか、同じ生きてるものに対する、うん、愛情っていうかな、
うんうん、
そういうものっていうのはあの人間とはもう変わらないし、 むしろ人間よりもね、素晴らしいんじゃないかなっていうふうに、うん、はい、そういうふうに思いましたけれどもね、はい、
確かにあの動物っていうのはもう人間以上に素直な、
そうです ね、 素直ですよね、
動物が多いって言うとあれなんですけど、
う
ん、
そうですね、
あの先々月ですかね、ペット博っていうのがありまして ね、それはもうペットのイベントで私どものちょっと乳酸菌なんか販売させてもらったんですけど、
あれ今月ちゃいますの、11月の最初ちゃいました、
あ、そうです今月ですねで、その時にいろんなペット皆さん ね、
あ、そうですね、
連れてこられてるんです、で、うん、よくよく見てたらですね、
うん、
ワンちゃんとか、まあ、猫も連れておられるんですけども、その他のペット博なんでね、はい、イグアナとか、は
い、あ、そうですよね、
いろんなその動物を肩に乗せて来場されるお客様来られるんですけどね、うん、すごくやっぱりね、コミュニケーションとかも
お
となし、おとなしく、うん、その、肩に乗ったりしてるんですよね。あれはやっぱりね、なんと言うんでしょうか、人間との、その、ね、このコミュニケーションというかね、
そうですね、
しっかり撮れてるなと思いますね。
このね、初めにっていうところが、うん、これまで世界各地を旅してきてね、この方が、うん、いろんその旅の中、私の心の奥には一つの言葉が大事な約束ごととして刻み込まれた、うん、学ぶものの準備が整った時に教師が現れるという言葉だ。私にとって教師はほとんど動物だった。動物たちは人生について何を教えてくれたのか、その答えは良い生き物になる方法だと。
うーん、
人間以外の種に対する生き物について知ることはあなたの魂を驚くほど成長させる、
うん、
この本はその一瞬であっただけで私の人生を大きく変化させる動物たちについて語っていると。
なるほど、
ぜひ読んでください、うん、で、あの本書は最後にね、まとめのところに著者が動物たちと直接触れ合った体験から得たものを、与えてくれる、うん、愛、希望、思いやり、感謝、癒し、許し、そして良い生き物である、そう、許しっていうことですよね。
うん、
これは本当に思いますね。動物たちから考え、うん、感じられます。どれも生きる上で根本的に重要かつ貴重なテーマばかりだと、
うん、
動物たちと同じくこの地球に生を受けたものとして一度きりの人生をどう生きるかはとても大切だと、
うん、
まあ、10章からなりいろんなエミューとかね、あのタランチュラとかのお話が載ってるんですけれども、これはねぜひ皆様に読んでほしいなと思って思いますね。
いい本ですね、
はい、
これは、
はい、そんな感じでね、今日は、良い生き物になると、人間がですよ、人間が良い生き物になってくださいと動物に教えてもらう本です、はい、だから人間が偉いんじゃないんですよね。
なるほど、
そういう風に本です。ぜひ読んでください。それではラップオールシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお届けします。番組のご感想やお便り、そして楽曲のリクエストもお待ちいたしております。番組の、宛先ですね、 FM 那覇のホームページリクエストら、 Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。お相手は岡本美里、
ジョスでした。
はい、それでは来週もこの時間に
ラップフォーオールシングス。